テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は165回目の配信となります。ロシアンルーレット的な罰ゲームで昆虫図鑑をランダムで開くっていうのはどうでしょう。この番組ではフリーランスのエンジニアである私ですが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。あつかさんからも紹介をしていただいておりますよ。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回は2つ記事を紹介させていただきます。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリでツイートをいただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。今回は飲料水のサブスクリプション記事を2つ紹介します。毎日1本飲める自販機サブスク、4月12日スタート。先着10万人は1ヶ月半額。こちらはですね、BCN プラス R というサイトで掲載されていた記事ですね。日本コカ・コーラがコークオンを利用した自販機サブスクリプションサービス、コークオンパスを4月12日から開始されるそうです。サービス開始を記念しまして、サービススタート記念半額キャンペーンを開催。先着10万人まで4月12日から5月31日の月額料金が半額となるそうです。通常価格はですね、月額税込み2700円。1日1本コカ・コーラ製品と引き換えが可能だそうですね。こちらが半額となるので、1350円になるそうですよ。それから続いてですね、同じく飲料水サブスクネタですね。冷蔵庫代わりにファミマのボトルキープ。半年間24本の 600ml ペットボトル飲料が5本分お得。こちらも同じく BCN プラス R さんのサイトで掲載されていた記事ですね。こちらはファミリーマートさんですね。ファミリーマートはファミペイアプリの回数券機能を利用した新サービス、ファミマのボトルキープを3月30日から開始されているそうですね。通常税込み100円で販売しているファミリーマートのプライベートブランドペットボトルの飲み物ですね。水だったりとかお茶だったりなんですけれども、これらを19本分を税込み1900円でまとめ買いができるんだそうです。有効期間中に好きな時に24本まで引き換えが可能になっているそうですね。というわけで、2つほどですね、飲料水のサブスクリプションサービスの紹介をしてみましたけれども、あすかさん、飲み物とかってちょくちょく外で買ったりとかされますか？
そうですね、割と買ってしまいますね。コンビニに行ったついでに買ったり、あとはその辺の自販機で買ったりも結構していて、と言ってもあんまり外に出ないので、家の近所の自販機で買っちゃいます。
あ、じゃあ飲み物が欲しいというか、まあないなと思ったら、ちょっと外に出て自販機ってことか。
うんうん、そうですね。コンビニより手前に自販機があるんですよ。
なるほど。なるほど。
そうですね。なので、近くだと、結構自販機使っちゃいますね。ちょっと、この、コークオンの話を聞いて、うちの近所の自販機はコカ・コーラかどうかチェックしようと思いました。
使ってみたいっていうとこですか？
そうですね。なんか半額キャンペーンっていうのもありますけど、なんでしょう。小銭を持たずに払えると楽ちん。
うん、完全に現代人っぽいですね。
まあなんかでも今、普通に、いろんなスイカとかで払えるやつがありますけど、このコークオンのやつは、歩くとポイントが貯まる機能がついてるのを見つけたので、うん、なんかそれがてらやってみたいなっていう感じですね。払うのも楽ちんだし。
なるほどね。
うん、
なんか確かに、こう、歩くとポイントが溜まってなんかと引き換えられるみたいなサービスってたまに聞きますけど、うんうん、そういうものが、そういう機能がついてるってことですか？
うんうん、そうみたいですよ。先ほどダウンロードしてみた感じだと、1万歩でスタンプ1個もらえるようで、うん、スタンプを15個貯めると、何か1本と引き換えれるらしいです。
うんうん、おー、
うん。
15万歩か。
まあでも
。まあまあでも、いい目標になりますね、
うん。そうですね。まあ近所のコンビニに行くより自販機に行くって言ってる人がちょっとあれなんですけど。これを機にちょっと歩こうかな
。なるほどね。一駅離れた自販機まで歩いていくと。
遠い。遠い。
コンビニで買えや。
うん、 このファミマのボトルキープはどう思いますか？
ファミマのボトルキープはでもあれですね、この先というか、
うんうん、
ここから多分こうだんだん熱くなっていくじゃないですか、
うんうんうん、
でそうすると結構やっぱり外で買う機会増えると思うので、
うん、
ま、うーん、わざわざ19本分というか、うんうん、1日1本ぐらいのペースで飲むかというとちょっと僕は怪しいですけど、
あ、まあ
でも、
うんうん、
気軽に寄ってふっと、
うんうん、
なんていうんですか、引き換えられるというか、
うんうん、
入手できるっていうのはなかなかいいなと思って見てました。それこそなんか毎日通るところにファミマがあるとかだったらいいかもしれないですね、
うんうん、そうですね。あとお安いですよ、やっぱり。あの24本もらえるんですよね、19本分で、うん、
なるほど。1900円を24本で割ると79円ぐらい、
うんうん、79円ですね、
うん、確かに。
あのスーパーだったらこれぐらいの値段あるかもしれないですけど、近くのコンビニとかではこの値段では買えないんでいいかなって思いましたね、
うん、僕は多分スーパーで安いやつ買う。
なるほど。
台無し。
うんうん、
いやいや、でもまあ、あのなんかコンビニなのでこう最寄りのっていうかね、すぐ近くにそういうのがあるっていうのはなかなかいいなと思って見てました、
うんうん、
あとはあれですね、コンビニだとコーヒーがあるじゃないですか。100円とか、
うんうん、
もうちょっとの値段で買えるやつ、うんう
ん、ありますね。
あれとかでやってくれたらいいのにななんて思って見てました。
ああ、そっちの方が需要があるかも。
僕ですら、割と頻繁に使うんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。まあ、さすがに1日1杯は使わないですけど、
うんうん。
週に1回、2回ぐらいのペースになってる気がしますね。
うんうん。じゃあ今後コーヒーにちょっとシフトしてるくれることを祈って。
そうですね、どちらかというと月額サブスクよりはいわゆる喫茶店にあるコーヒーチケット的なやつにしてほしいです。
うんうん、ああ、何が違うんですか？
なんていうんですか、月額でいくらっていう風だと、うんうん、その月の間に何回利用しないと元が取れないじゃないですか、
うんうん、
でも例えば10杯分の値段で11杯飲めるとかの方がいいかなと。もしかしてやってるとこあるのかな。
どうなんだろう。うん、
というわけで、飲み物のお話でしたね。では続いて飛鳥さんお願いします。
じゃあ私の方からはまたしても VR 系の記事をご紹介させていただきます。VR 空間で短尺アニメが制作できるアニキャストメーカーが4月16日に発売。シーネットジャパンさんの記事をご紹介します。ABEX テクノロジーは VR 空間で短尺アニメの制作ができる Oculus Quest 並びに Oculus Quest 2向けのアプリ、アニキャストメーカーを日本時間の4月16日に発売することを発表しました。これは VR 空間にスタジオを作って演技したりとかカメラで撮影したりとか、あと舞台の設定とかいろんな役割を一人で行うことで最大15秒のアニメが作れるツールになっているそうです。で、これ公式の方が出しているPR 動画を見たんですけど、一人でアニメが作れるっていうのがすごい特徴的だなって思いました。普通、あ、まあアニメ、そうですね。アニメだったらまあ普通上は手書きで書くからまあ一人でもできるのかもしれないんですけど、今回のこれのコンセプト的に、VR 空間に実際に物を配置して、その机だったりいろんなもの配置して、人もそこに、モデルっていう形でいて、カメラもバーチャルのカメラがあるんですよ。で、それを配置して、実際に演技してもらって、っていう感じなので、普通に考えたら人がいっぱいいるじゃないですか。普通のリアルな撮影と同じような感じで。
うん、
演技する人もいるし、同時にカメラ撮影する人もいるし、みたいな。
うん、ああ、そっかそっか。確かに確かに。
なんですけど、それを一人でできるようにしてあって、で、どうやってやるかっていうと、すごいなって思ったんですけど、まず最初に、演技するパートを例えばやるとしたら、演技するモードにすると、もう自分がそのアバターというか、その人の中に入っちゃうんですよ。その人の中に入った目線で、演技を、まずして、演技をして録画するんですね。で、そしたら、その後に、じゃあ次は、カメラワークのモードに切り替えてやると、今度はカメラのモードになって、 で、あの、目の前にさっき自分が演技したやつが、モデルがその通りに動くんですよ。
うんうん、
録画したまんまが再生されるので、なので、あのカメラを持って、今度は、あのカメラワークっていうんですかね、こう自分の撮りたい角度でカメラワークして撮るっていう状態みたいなんですよね。なんか新しいなと思って。
へえ、確かに。今、僕も今記事を見ながら聞いてたんですけど、うんうん、確かにそのカメラワークのところは、あ、そうか、こういうことかっていうのが、
うんうん、
一枚の絵が出ていたので、それで見ると、ああ、なるほどなって思いました。あれですね、3D で全部データとしてこう、動きとか、
うんうんうん、
物体とかがあるので、そいつを再生しながら、うんうん、今度は別で、VR 空間の中のカメラを自分で好きなように動かしながら、
うんうん、
そのカメラで撮ったシーンというか、うんうん、動きというか、まあ、二次元の情報を最終的にアニメとして駆け出すっていうことですね。
うんうん、そうですね。
なるほどな。
なんかこう、てっきり、そのカメラワークとかは事前に、例えばルートを決めておくとか、あとは固定とか、カメラ何個も置いといて動かせないとか、そういう感じなのかなって最初思ったんですよ。話を聞いた時に。
うんうん、
なんですけど、ちゃんとカメラワークも自分で動かして、演技してる人を前に動かして撮影できるんだと思って、それはすごいなと思いましたね。
なんかあれですね、こう一人でできるものがいろいろ増えていきますね。
そうですね。もう本当に、これで作れば誰の手もいらないので、もうすべて自分でできちゃいますね、うん。
なるほど。じゃあこれで CM とかも作れそうですね。
そうですね。尺が15秒しか選べないのかな、うんうん、まあ最大でも15秒ってことなので、長いものは作れないんですが、でも15秒で感動する CM とかもいっぱい世の中にはあるんで、その辺はもうアイディア次第、うん、クリエイターさんの技量次第なのかなっていう感じがしますね。
確かに。そうですね。うん、はい。ということで、以上2つ記事を紹介させていただきました。続きまして、エンジニアの古山さんへのインタビュー7回目ですね。前回までのあらすじはと言いますと、現在お勤めの会社では開発者としてプログラミングをメインに担当されていらっしゃる古山さんなんですけれども、大学卒業した後はですね、IT ゼネコンと呼ばれる大手の SIer に就職をされたそうです。当初はマネジメントばかりでですね、こんなはずじゃなかったというふうに悶々とされていらっしゃったそうなんですけれども、その後はですね、開発に取り組める環境に移動もあったりとか、でも人が増えてきたら結局マネジメントの仕事に戻ったりとかですね、再びこんなはずじゃないと悩むこともあったそうです。社会の荒波に揉まれつつも、現在の会社は古山さんにとってはとても良い職場環境なのだそうです。お仕事以外の趣味としてはですね、かなりハードに自転車に取り組まれてきたそうです。奥様に相談してですね、ニコニコ家族ローンで大きなお買い物。会社に通っていた頃はですね、片道50キロを2時間かけて通勤するっていう、そんな風にしてですね、体を鍛えながら草レースに参戦するガチ勢だそうです。ということでインタビューの続きお聞きください。いや、しかし、あれですね、話変わっちゃうというか、ちょっと最後にお話をしたいんですけど、こう、我々は、はい、まあ、だいぶ、なんて言うんでしょうね。半分ぐらい、半分過ぎたのかなっていう感じじゃないですか。年齢的にね。
はい。
この先はどうされるんですかというのを一度聞いてみたいなと。
なるほど。私も S さんのその話は聞いてみたいんですが、
はい、
まあ、これは私インタビューされてる側なんで、私から。はい。まあ、基本的には、生涯現役かなと思ってます。私下の子供がまだ来年、まあ、今年か小学校に上がるくらいなんで、
うんうんうん、
まあ、仮に大学行ったとして出る時には私ももし60歳が定年だとすると定年過ぎてるんですね、
う
ん、
おお、そうか、
いや学費一番高い時でしょう、うん、みたいな。
いやー、そうですよね。
そうなるとやっぱり働き続けるという選択しかなかろうなとは思っています。ただまあ、なんですかね、社会に必要とされなければ働きたいと思っても働けないんで、
うん、
なるべくですね、その時代に置いてかれないようにっていうんですかね、うん、 まあなんかちょっとこの辺は難しいんですけども、
うん、
変な話をしますよ、
はい、
私くらいの年齢もしくは私の下でも、うん、そういうエンジニアをやっていて、
うん、
イメージとしてはなんかみんな勉強好きなんじゃないか、プログラムが好きなんじゃないか、システムが好きなんじゃないかと思うんですよね、うんうんうん、思ってるんですけど、
はい、
現実はどうもそうでもないらしくて、なんでこの人エンジニアやってんのみたいな、何が楽しくてやってんのみたいな人も結構いるんですよ、私の周りには。はい、
わかる。
で、わかります。ありがとうございます。
わかります、
はい。変な話ですけど、でもそういう方々をベンチマークにして、
うんうん、
あの人たちよりはまず頑張ろうと。そうすれば少なくとも仕事はなくならないんじゃないかな、希望的観測だけど、と思ってます。
わかります。そうなんですよね。なんかたまたまですけど、なんだっけ、この間何かでテレビで見たんだったか忘れましたけど、なんか社会人になってから勉強を続けるとか、例えば本を読むにしてもそうなんですけど、そういうことをやる人ってこう日本だとなんかすごく少ないみたいな話題があったんですよね。
あ、そうなんですか。
でも確かに僕もいわゆる客先常駐みたいな感じで大きな SI 屋さんの中にこう入っていったりっていうのは結構あったんですけど、確かにそのツイッターだとかキータとかのそのアウトプットを見ている感覚と全然違って、なんか基本的に例えば今日のガチャはうんぬんみたいな話をしているだけとか、技術的にもあんまりこの人たち興味ないんだろうな、まあ、当然真面目にすごくお仕事はされていらっしゃるんだけれども、技術とかに関して特に興味があるわけでもなさそうだなっていう人がやっぱり多いイメージはありますね。
そうなんですよ、
うん、
ありがとうございます、同意して。
いえいえ、
すごいちょっと心強いと言いますか、
うん、なので、まあ、確かにね、僕もなんて言うんでしょうね、いつまで役に立てるというか、お願いしますって言われるのがどこまでね続くかっていうのがすごくわからないので、まあ怖い気持ちもあるんですけど、まあ、そうやって人から声をかけていただくためには自分の自己研鑽とかアウトプットとかっていうのをずっと続けるしかないんだろうなっていうのは思って今いろいろあがいてる感じですね。
はい、私も同じです、うん、その意味でなんかS さんのアウトプット量はただごとではないんで、
いやいや、とんでもないです。
参考にさせていきたいと
思います。ありがとうございます。そういえば一つお聞きするの忘れてました。W2OFM を始められたきっかけというか、はい、理由って何かあるんですか。
そうですね、当時ですね、うん、私、まあ、ある若手のメンバーのコーチ的なことをやってたんですけども、うんうん、まあそうなんでやっぱり日々のコミュニケーションが大事だと、
うん、
質よりも量だろうということで、ただ何でしょうね、私別におしゃべりが好きだとか、
うん、
口がうまいとかっていうタイプではないんで、
うん、
何か手段があった方がいいなということで目をつけたのがポッドキャスト。
へえ、素晴らしい。
はい、でその、まあ、若手の彼とポッドキャストを始めたっていう、う
ん、へえ、
ちょっと変わった始まりかもしれないですね。
いやでもすごいいいですよね、そういうなんかなんていうんですか、それってこう結構難しくないですか。例えば僕の場合は一人で始めたのでいいんですけど、ちょっとやってみないとかって言った時に、だりっすよとかって言われたりとかってことを考えると声もかけづらいし、結構ハードルが高そうなんですけど。
そういう意味では、うん、まあその彼は常々やろうやろうって言ってた。
そうか、前向きな。
何がしか、
うん、
まあ、何ならシステム作ろうぜみたいなことを言っていたんで、敷居は低かった。
へえ、素晴らしい。そうっすね。
いまだにシステムは作れてないんですけど、
ポ
ッドキャストは続けてますよっていう、はい、
そこ大事だと思います。はい、割と続けるの大変だと思うので、ちゃんと配信されているのをすごく嬉しく思っているので、はい、
ありがとうございます。それはもう、お互い
そうですね、
ということで
完全に老人会になっておりますがそうですね、じゃあ あ、そっか。ごめんなさい。一つだけちょっとお聞きしておきたかったのが、以前古山さんが W2FM でお話しされていた、その、なんというか、すごく名言というか、人生は大いなる暇つぶしなんだよねっていうことをおっしゃっていたような気がするんですけど、あれがすごく、なんていうんですかね、こう、よく考えてみると、あ、まあ、確かにそうだなって、こう、思ったんですよね。なんて言うんでしょう。頑張ってる人に対して、ちょっとなんか、いや、そんなことないんじゃないかなって、最初、こう、聞いた瞬間はそう思ったんですけど、まあでも、長い目で見たら、別に、なんて言うんですかね、のんびり過ごしてても、いいんじゃないかというか、すごく引いてみると、一人の人間が、生まれて死ぬだけなので、まあ、その間に何をやるかっていうだけだよなって思ったんですよ。で、そのあたり
を、いや、まあ、本当、
そうそう、それをな何かでこう、どんな風にしてその言葉を知ったとか、思いついたとかなのかなっていうのをちょっとお聞きしてみたかったんです。
いやー、これはですね、なんていうか、とても、なんというか、なんですかね、変な、アホな話、ちょっと頭おかしい話になるかもしれないですけども、はい、私生まれて多分物心ついて5歳くらいの時に、
はい、
こう死にたくないと思ってこう布団からガバッと夜起きるみたいな子供だったんですよ。
お、
はい、まあもって言うと死ぬのはまあしょうがない、
うん、
ただ、死んだ後に無限に時間が流れて、
うん、
自分がいた時間がどんどん過去に押し流されるのが、
うん、
たまらなく怖いみたいな、
うーん、
なんていうかすごい広大な閉所恐怖症っていうんですかね、
うん、ほう、
自分の生まれた時空間がすっごい押し流されるのが怖いみたいな。
うん、
でもですね、さすがに最近は、
うん、
悟りまして、
はい、
まあ、始まったものは終わるじゃないですか、
うん、はいはい、
で宇宙も始まったんで、まあ、いつかは終わりますと、
うん、
まあ、150億年くらい前に始まったらしいんで、
うんうん、
同じくらい時間かけて、まあ、終わってもまあしょうがないかなと、
うん、
はい、終わった後に何が残るかというと、さすがに宇宙なんで、
うん、
人類がどれだけ発展を続けてたとしても、
うん、
まあ、終わりますよね、なくなりますよね、うん、っていうところから
なるほど
というところからの、うん、まあ、大いなる暇つぶしかなと。
おお、なるほど、
はい、すいません、頭のおかしい、
いやいや
挟まって申し訳ないです、
いや面白い、なるほど、ありがとうございます。はい、あれですよ、こう年を取ると多分こういうこと考えるんですよね、きっとね。
ああ、そうかもしれないですね。
いや、ごめんなさい、わかんないです。哲学をやっている人とかは結構ずっとそれを考えているのかもしれないですが、
そうですね、まあ、考えすぎてメンタルやまないくらいにとどめておくのがいいのかなとは思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、古山さんの方からですね、何かこうお知らせというか告知事項があればお願いしたいです。
はい、ですね、ではちょっと会社の、
はい、
会社の宣伝などちょっとやらせていただけると、私W2OFM っていうポッドキャストもやってるんですが、もともとこのポッドキャストは会社の同僚と始めたポッドキャストでして、その会社が、旧社名が株式会社イサオ、途中で社名変わりまして現在株式会社カラクルという社名になっております。で、多分他のテク系の会社も全てそうだと思うんですが、万年エンジニア募集しておりまして、受託開発も自社サービスもどちらも楽しめるとても良い会社なんで、もし興味があればエントリーしていただけると嬉しいです。はい、以上です。
カラクルはあれですよね、ちょっと変わったスペルでしたよね、確か。
そうですね、CollorKrew、 何だったかな、カラーとクルー、
うんうんうんうん、
まあ船の船員さんみたいなのをくっつけた造語だって聞いてます。
はい、うんうん、了解です。じゃああれですね、ショーノートの方にリンクを貼っておきますので、もし興味持たれた方はご覧いただけたらと思います。
よろしくお願いします。
はい、あとはあれですね、 W2OFM ポッドキャストを頑張って続けていらっしゃっているのでそちらも
続けていますが、鳴かず飛ばずなんで
いやいやいや、そんなことはないと思いますよ。
いや、もう S さんにはぜひその辺のコツもぜひ ご教授いただきたいと思います。
いやいや、絶対ことないんですけど。はい。ということで、今回は古山さんにゲストとしてお越しいただきました。長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、番組へのコメント紹介のコーナーですね。まずは高見千恵さんからですね。いつもありがとうございます。いくつかコメントをいただいておりまして、一部紹介させていただきます。ヘイシーマン、仕事しなさそうってコメントいただきました。いや、本当に仕事しなさそうですよね。なんか、ヘイシーマンとかって言っても、こうわざと反応してくれないとかありそうですね。
ちょっといいですね。
いや、多分、だいぶ腹立つと思いますよ。それから NTW マシンデイズさんですね。いつもありがとうございます。163回にいただいたコメントですね。仕事と全く別軸で熱中できるものが大切なのは深く納得。それが体を動かすものならなおさらいいんだろうなぁ。とコメントいただきました。いやー、これは確かにおっしゃる通りと思って読んでおりました。なんか体を動かす熱中できるものとかってありますか？あすかさん。
私ですか？
はい。
体を動かす、熱中できる。
でもあれは、オキュラスとか、やってるって言ってたじゃないですか。
やってます。ボクサーサイズのやつですよね。
お
やってるんですけど、熱中、ダイエットなんで。
ここまでじゃない。
ダイエットなんで。
ダイエットのために、まあまあ、しゃあない、やるわ、やるか。
しゃあないとは言わないんですけど、楽しくやらせていただいてるんですけど、でも、熱中してるかっていうとちょっと違う。
ああ、そっかそっか、熱中って感じじゃないんですね。なるほどな。
そうですね。いいですね。熱中できるものがあるって素晴らしいと思います。
ですよね。
うん、
ここもなんか、あれじゃないですか、こう、ランニング、うんうん、健康のためにランニングとかって、一時が思ったこともあるって、うんうん、ちょっと走ったこともあるんですけど、
うんうん、
ただなんというか、こう、それが楽しいからやるっていう感じにならないんで、うんうん、どうしてもなんか義務感なんですよね。
で、
考えてみると、一時期僕、学生の時とかに、こう、スキーによく行っていた時があって、で、
うんうん、
ああいうスポーツって、こう、なんかもう、面白くてしょうがないから、ついやりたくなるっていう感じじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
そういう熱中できる体の動かせるものがあるといいんだろうなって思ったんですけどね。うんうん、
あ、それなら私、大人の鬼ごっこがやりたいです。
何ですか？
大昔にイベントで、個人の方がイベントでちょくちょく立ててたんですけど、はい、結構どこでも、あるんじゃないかなって思うんですけど、なんか大人になったけど、鬼ごっこがガチでやりたいぜっていう人たちが集まってやる鬼ごっこは楽しいですよ。
それをこう別名イングレスとかそういうことじゃないんですよね。
あ、いえ、本当にただの鬼ごっこなんですけど、公園とかね。
はいはいはい、
すごい広い公園とかで、はい、まあ、他の人に迷惑ならないように、20人とか、それぐらいでやるんですけど、はい、ね、なんでしょう、鬼ごっこなんで、こう、砦があるじゃないですか。はい、捕まった人たちが、囚われてる場所。うん、
ああ、そかそかそか、はいはい。
あ、普通の鬼ごっこは違うのかな。なんか、砦にいても、その、捕まっちゃっても、うん、その、誰か助けに来れば出られるみたいな、ルールが、よくありますよね。ね、うん、なんか、それを、こう、守ってる人たちがいるじゃないですか。鬼ごっこなんで。うん、その人たちが大体、こう、実は若い時に陸上やってましたとか、そういうガチで。
それずるくない？
いや、大丈夫ですよ。突破する方もそういう人たちなんで、なかなか見てて面白いですよ。
それ、気軽に参加できないじゃないですか。辛そうだな。
まあまあまあ。
いや、でも、まあまあ、面白そう、確かに。
う
ん、いや、なんていうんですか、こう、完全にこう、ゼーハーゼーハーになりそうじゃないですか。
まあ、なんだろう、隠れられるんで、ある意味。
はい、
公園なんで。隠れて、こう、走るとか、そういうのもありでしたよ。ね、
そっか。まあ、人が多いから、うん、誰かをおとりにしてじゃないけど、うんうん、まあ、誰かが、
おとり、
狙われてる間に、
そうですね。
誰かが狙われてる間に、ちょっと助けに行くとか、うんうん、そういう。あれかな、
うんうん、そうですね。あれは熱中しましたね。面白かったですね。
あ、そうなんですか。 めちゃめちゃ疲れませんかそれ。
あ、めっちゃ疲れます。多分終わった後はもう二度とやらないって言うと思う。
そう、そうですよね。
うん、
いやー、なんか運動会のことを思い出しました、うんうん、僕。
あ、
長くなってて、長くなって非常に恐縮なんですけど、今思い出したんですけど、
うんうん、
いや、大人になってから、こう、娘の保育園の運動会に参加したんですよね。うんうん、保護者として。うんうん、で、まあ、鬼ごっこじゃないんですけど、保護者のリレーがあって。
おー、ありますね。
うん、で、最初は、いや、まあ、あんまりね、その、本気になっちゃ、こう、うんうん、本当にこけたりとかしそうだから、うんうん、ある、うんうん、ある程度力を抜いてね、100% でやっちゃいかんなと思ってたんですよ。うんうん、なんですけど、終盤に走ることになったんだったかな。うんうん、で、なんか割といい位置にいたか何かで、こう、うんうん、なんかつい 100% の力で、こう、一生懸命走っちゃったんですね。
お
でも、よく言うのが、その自分の頭の中で考えている、その体の動きと、うんうん、実年齢がと、進んでいる状態だと、乖離があるので、思った通りに動かないんですよ。でね、重要なのがこの後で、これを聞いてくれている、うんうん、世の中のお父さん、うんうん、小さなお子様をお持ちのお父さんに強く伝えておきたいんですが、
うんうん、
本気になってそうやって走っていると、途中からもう完全に体が言うことを聞かなくなるんですよ。うんうん、で、こう一生懸命走っているんですけど、もう、うんうん、体のその隅々に全然酸素がいかない状態なんでしょうね。もう完全に手足がまともに動かない状態のまま、うんうん、ズザザザザザってこけたんですよ。
なんか怖い話になりましたね。
そして、そうなるとどうなるかっていうと、体のその手とかの部分が全然動いてくれないから、
うんうん、
こうボディをボディっていうかその顔とかをガードできないので、顔面から地面にズザザザザザっていきまして、そして
派手に転んだんですね。
そうですね。で、顔半分とは言わないですけど、うん、4分の1ぐらいこう、うんうん、擦り傷になって、保健室というかそういうところに運ばれました。
うんうん、笑い事じゃないですけど大変なことになりましたね。
というわけで、お父さん方お気をつけください。
いやー、恐ろしい話でした。
ということで、続きましてはですね、お子様をお持ちの水流さんのコメントですね、飛鳥さんから紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。では私の方から水流さんからいただいたコメントといくつかいただいた中から一部ご紹介させていただきます。W2OFM の S さんゲスト回聞きました。面白かったです。面白かったですって。
よかったよかった。ありがとうございます。
ありがとうございます。アスカさん、花見行きたくても行けないので、ミニ盆栽買ってしまった話。舞桜、趣向があって良い、といただいてます。桜、とっても良かったですよ。お家の中でちゃんと散ってくれて、今は元気に葉桜になってます。
おー。
まあ、緑でございます。では続いて、古山さんからいただいたコメントもご紹介させていただきます。需要があるのかわからない自転車ネタその2ですね。自転車沼の中にもサドル沼とかさらに細分化した沼があるのですが、それはまた別の機会に。すごい細かい話が。確かにこだわりが、うん。
いやでも、ありそう。
そうですよね。自転車って、高級な自転車ってパーツが、いろいろこだわりポイントがありそうですもんね。なるほど。
でも、うん、あれですね、うんうん、そのサドル沼とかのそのパーツにこだわるっていうあたりは、僕、昔、うんうん、古い車に乗っていた時があったんですよ。
うんうん、
イタリアの車だったんですけど、まあ、ちっちゃな車で、うんうん、まあ、そういうのに乗っていると、やっぱり、同行の師というかですね、うんうん、同じように趣味にしている人たちとよく集まることがあったので、でそうすると皆さんがやっぱり細かいところにこだわっていて、うんうん、なんかすごいお金使ってるなこの人たちみたいなのがあったのでよくわかりますね。
あ、楽しそうですね。
はい、ということで、毎度毎度ですね、皆様からコメントいただいておりまして、二人で楽しくありがたく読ませていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、久しぶりにお知らせコーナーですね。お知らせがですね、今回は、 テクフリリスナーさん大感謝祭その2を開催しようと思います。
わー、パチパチ。わ
ー、ですね、前回ちらっとお話ししたんですけれども、まあ、オンライン飲み会ということでですね、ちょっとリスナーさんにも参加していただいて、本当に何も考えてないというか、その、ノーアイディアなんですけど、まあ、集まって喋っていただけたらっていうぐらいですね、本当に単なる飲み会っていう感じで考えておりますけれども、日時がですね、5月14日の金曜日ですね、夜の21時からですね、まあ、だいたい1時間半ぐらいでと思っております。もしご都合をつく方でですね、興味ある方いらっしゃいましたら、コンパスというサイト、イベントのサイトですね、そちらで募集受付をしておりますので、そちらで申し込みをしていただけたらと思います。ショーノートの方にもですね、リンクを貼っておきますので、ポチッとしてやってください。アスカさんから意気込みお願いします。
意気込み、ノープラン。ノープランですが。
おもてなしの気持ちだけ持って。
そうですね。楽しく盛り上げていきましょう。ワイワイ、頑張りましょう。
ワイワイ。皆様のご参加お待ちしております。
お待ちしてます。
では最後に近況報告ですね。アスカさん、最近は何かありましたか？
最近は、ヨドバシカメラにこの前、電池買いに行ったんですけど、うん、そしたら、電池買いに行きました。ヨドバシカメラ、パソコン売ってるじゃないですか。
はい。
で、なんとなく横を通った時に、ファーウェイのパソコンが並んでて、うん、で、何気なく、チラチラって見てたんですけど、はい、キーボードのところに、うん、ノートパソコンのキーボードの、こう、真ん中のちょっと上のファンクションキーが並んでるところの真ん中あたりに、ちょっとしたポップが書いてあって、はいはい、押すとカメラが出ますって書いてあるんですよ。
ほう、カメラ？
そう、キーボードのキー、ね、キー、そうです。ファンクションキーのところ、なんですけど、押すとカメラが出ますって書いてあって、うん、何これと思って、うん、ポチッと押したら、
うん、
そのピョコってカメラが飛び出すんですよ。
内蔵されているというか、
そうですそうです。
そんなギミックが、
そう、内蔵されているのがこうポチッて押すとバニの力でピョンって
お
出てきてびっくりしました。
なんか。可愛らしいですけど、うん、なんていうんですか、うんうん、位置的に、こう、私の鼻の穴を照らしてくれたりとか、うんうんうん、そういう感じになりませんか？
なんか気持ちわかりますね。そんな感じの角度です。下から上に見上げる感じになっちゃうんで。ですよね。なんかこれ、ちょっと調べてみたら、結構前からこの形、はい、実はあったみたいで、私は全然知らなかったんですけど、なんならスマホとかにもついてたりするらしいですよ。ファーウェイの。
え？
カメラ。ポップアップカメラみたいな。
ピロンって出てくる感じのってことですね。へぇー。
それだけです。びっくりしたって話です。
なるほど。プチびっくりってことですね。
はい。プチびっくりでした。はい。Sさんの方は最近はどんなことがありましたか？
ですね。あれです。以前からちょいちょいお話をしていた
うんうん、
PC を新しくしたいというお話ですね。
おー。
あれがようやく決まったというか、うんうん、今ちょうど今日の夕方に届きましてですね、うんうん、つい先ほどセットアップをして新しいやつで撮っている状態なんですけど、
うんうん、
いやこれがですね、なんか Mac にしようかなみたいなことを言っていたりとかしましたが
言ってましたね。
何も変わってない。すいません、ごめんなさいっていうところです。うんうん、何にしたかというと、レノボでめっちゃセールをしていた、うんうん、すごい安めの、ノート PC ですね。うんうん、で、うんうん、しかも、レノボだと、例えばシンクパッドシリーズとかで、最近だとまあ、X1 とかかな、
うんうん、
まあ、割と高級路線というのか、まあ、フラッグシップタイプというんですかね。そこそこお値段もしつつ、質感もなかなか良い感じのものがですね、出てると思うんですが、うんうん、それではなく、CPU とかが、まあ、Ryzen の7シリーズですかね。まあ、多少いいというか、早いと言われているものが乗っていて、なおかつ、お値段が9万ちょいぐらいだったんですよ。 っていうのがあって、まあこれにしとこうと思ってそれにしちゃいました。まあ完全にお値段に魅了されたところですね。
いいんじゃないでしょうか。お休みのやつを買っておけば、はい、あの、ね、新しい Mac のやつが出てももう一個買えますね。
もう一個買わんわ。
買わないんだ。だいぶ先だ。あ、そういう話じゃないんだ。
いや。二刀流は、うん、いや、ちょっと、うん、そうですね。あの、ずっと Windows で来ているので、あの、Mac 環境に慣れるというか、その、環境に適応するっていうところがですね、あの、すごい、
あ、
それを考えたときに、ちょっと気が重くなりまして、あの、年老いた感になってます。
はい、まあ、そうですよね。
まあ、そんなわけでですね、まだまだちょっとセットアップにはしばらく時間がかかりそうですけれども、今のところはこう会長にですね、やっぱ、お
うんうん、
ただ単にそのブラウザでサイト見るだけでもですね、うんうん、やっぱ普通というか、早いやつはこれぐらい早いんだなと思って、ちょっと感動しながら使ってますね。うん
うん、おー、よかったよかった。
いやー、そんなとこですかね。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。ツイッターにてハッシュタグカタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージをお送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかをしておいていただきますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。Spotify、Amazon Music でお聞きの方は、ぜひフォローボタンをポチッとしておいてやってください。いや、そういえば、今月末からゴールデンウィークでございますが、あすかさん、ご予定は何か？
あ、忘れてました。そういえばそうでしたね。そっか、5月ですね。早いですね。
その回答だ、今。
早いですね。もう5月ですよ。大変だ。
あれ、お休みはどうなるんですか？
いやー。
カレンダー通り。
まあ、基本的にカレンダー通りなので、え、今年のカレンダーどうなんですかね。チェックそこからみたい。
まだ見てない人がここに。
まだ見てない。あ、Sさんでも関係ないですか？
フリーランスの僕でも見てるのに。
あ、なるほど。今年は。
そうそう。わかった。仕事大好きなんだな。
仕事、いや、がっつり休み人ですよ。なるほど。30日を休むと、2、4、6、7連休ですかね。うんうん、何しましょうね、これ。なので多分30の金曜日と6、7を休むと11連休、うん、
そうですね。そう。なんかそんな話題が出てましたね、確かに。
あー、ちょっとそんな休めないですね。頑張って休んで30かな。
休み取ったら有給ってことですよね。うんうん、
そうですね。30休んだら、1日休んで、有給使って7連休にする感じですかね。うんうん、
ですね。まあ僕らには、有給というものはないので。
そうですね。ああ、でもこれだけまとまった時間があったら、ハッカソンとかやりたいですね。
おー、ゴールデンウィークに
開発したい。
鬼のような人ですね。
え？ずっとやるわけじゃないですよ。楽しそう。
そっかそっか。
うんうん。
ということで、今回もですね、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。